それでは箴言の学びの20章に入ります。20章です。一節を読みします。ブドウ酒はあざけるもの、強い酒は騒ぐもの、これに惑わされるものは皆知恵がない。ということで、今日の学びの始まりにこのお酒の問題がから始まるんですね。午前中もお話ししましたが、この箴言というのはこういくつかのトピックが、こう話題がですね、このこういう感じで繰り返されてですね、この織り交ぜられているに、でその中でお酒というのがここで初めて、その前にも少しね、このブドウ酒っていうのは出てきますけれども、それはちょっと違った意味で、いい意味で使われてますけど、でこっちは悪い意味でね、使われているのがお酒の問題が、この初めてこの出てくるわけで、で今日の学びの最後は23章の最後ですけれども、その23章の最後にもその弊害が書かれているわけなんですね。で、今日のですね、このお酒の問題というのがクリスチャンのキリスト教の教会の中で、この賛否両論になるわけなんですね。このある人たちはこのお酒を平気でそのように普通に飲んでいる人たちもいれば、すごくとてもこう避けてですね、この一切一滴も飲まないというところまで、このさまざまなわけなんですね。で、ここで整理しなければいけないものが、このブドウ酒そのものの定義なんですね。でこのブドウ酒で、日本語で英語でワインですね、このワインと当時のこのブドウ酒が必ずしも合致しないというところがとっても大事なことなんですね。でここでブドウ酒はあざけるもの、強い酒はっていうに、強い酒とこのあえて言っているところがありますけれども、結論から言いますと、今のワインというのがこちらの部類の方に多く当たります。当時のブドウ酒というのは、そのブドウジュースから始まるんです。その発酵する前のその搾りたての状態から、そして、この、その徐々にこの古いブドウ酒とか新しいブドウ酒っていうのあるじゃないですか。でそういうのもあって、でそれで、このアルコールがこうかなり入っているものについては、強い酒と、このようにして呼ばれているわけなんです。ですからイエス様がカナの婚礼で、水をブドウ酒に変えられた時に、良いものと良いブドウ酒とありますけど、その良いブドウ酒というのはもう取り立ての方になるんですね。そしてあとは、水ばかり飲まないで胃のために、またたびたび起こる病気のために少量のブドウ酒を用いなさいと、有名なお酒飲んでもいいっていうふうに言う、その人たちが使う言葉なんですけれども、この胃の滋養のためにですね。でもこれもグレープジュースに近いものなんです。で今でもイスラエルに行けば、お酒は出さないですよ。私たち何でしょうね、卵酒なんていうのあるけれども、そんなんじゃなくて、なんかとにかく病気の時になんか飲むものってあるじゃないですか。生姜とかね、生姜湯がいいね、生姜湯とかね。それと同じようにイスラエルではブドウジュースですね、グレープジュースですね、これが滋養にいいと、いうことで、あるんですね。で杉越の祭りの時は、これはある聖書教師の人が言っていたので、もう私も他の裏を取ってないので、分かんないんですけども、3分の1は水で薄めていたそうなんですね。ということで、このアルコール度がかなり抑えられているような状況も、すべて今だからブドウジュースっていうふうに言ってしまっているものも含めてですね、このブドウ酒に当てはまるかもしれない。実は私、宣教地においてですね、今まで味わったことのない、このブドウジュースでもなく、しかもブドウ、いわゆるワインでもない間ぐらいのものがですね、かなり純度の低いものが生産式に出てきました。そしてこういうブドウの、ね、すごい発酵さ、すごいもうこってり系のですね、豚骨ラーメンみたいな、このこってり系のブドウの汁ですね、これもワインじゃないんですよ。だけども普通のブドウよりも、そのブドウジュースよりももっともっと濃い、そういう、なんか蜂蜜入れたって、あれ
蜂蜜が入って発酵してるから、
若干なんかそれっぽく なんだけども全然アルコールっていうかそのない。そうね、ゼロじゃないかもしれないけれども、そういうものもいろんなその範疇があって、今は非常に純度が高く、アルコール度も高くなっているものなんですね。だからワイン、ブドウ酒っていう言葉を聞いたときにですね、それとイコールに同等に考えてはいけないわけなんです。で、むしろ飲んだら酔いが回るというものとしては、ワインというのがやはりこう重なってくるということになってくるんですよね。だから気をつけなければいけないものになってくるわけなんです。で、その弊害について詳しくですね、23章の最後に書いてますので、このあざけるとかですね、騒ぐって書いてますけども、その具体的なことについては23章の最後に書いてますので、その時にご説明します。では2節を見てください。王の恐ろしさは若い獅子がうなるようだ。彼を怒らせる者は自分の命を失う。争いを避けることは人の誉れ。愚か者は皆争いを引き起こす。怠け者は冬には耕さない。それゆえ借り入れ時に求めても何もない。人の心にある計り事は深い水。英知のある人はこれを汲み出す。多くの人は自分の親切を吹聴する。しかし誰が忠実な人を見つけよう。正しい人が潔白な生活をするときに、彼の子孫は何と幸いなことだろう。裁きの座につく王は自分の目で全ての悪を振るい分ける。誰が私は自分の心を清めた、私は罪から清められたということができよう。異なる2種類の重り、異なる2種類のマス、そのどちらも主に忌み嫌われる。幼子でさえ何かするとき、その行いが純粋なのかどうか、正しいのかどうかを明らかにする。聞く耳と見る目とは2つとも主が作られたものと、まあ、いろんな話題が今ここに書かれていましたが、共通のもの、流れているものはこの5節見てください。人の心にある計り事、また12節にある聞く耳と見る目とはとあります。人の心の内にあるもの、これが主からのもの、御霊によって与えられているものであれば、それをしっかりと守り、聞いている耳と見ている目をしっかりと持っていなければならないということで、五節に英知のある人はどこから主の知恵を引き出せばよいかが分かっている。これが深いところですね。この深い井戸のように心に与えられた思いを汲み出していくわけなんです。で、その反対があるんですね。純粋だと自分では思っていてもそうではなくて、神様の正義に照らせば不純で汚れていることが多々あるんだということになります。で、2節で王の怒りが出ています。で、この怒りというのは個人的に憤慨しているのではなくて、神の見怒りをですね、王を通して表現されるということがあるわけなんです。8節に悪を振り分ける姿とこの書いてありますけれども、で、31章かな、開かなくていいですけども、そうですね、王に対して正しい裁きをすることができなくなるから強い酒を飲んではいけないという戒めなんですね。ですからこの一節と関わりがあるんですよね。この、強い酒が出てきて、その次に王の恐ろしさというふうに出てきるんですけども、この思いをですね、はっきりとさせていない状態です。そして4節の怠け者については、この見た目には、見た目ですよ、借り入れ時には動くんですけれども、冬に時が来てないから前もって用意するというところにもですね、このその人の本当のことが現れるんですね。この冬にも何も起こってない時にもその人は動いているかどうかなんですよね。で、この目立っている時、目に見えるところでは動くんですよ、その不純な人って、ね、だから目に見えるところではこの人はすごい動いてるなと思うんだけども、目に見えないところでも動いてるかどうかっていうのが測られて、で、子供でさえがですね、わかりますか、この何を思ってるのか、口ではなくてその行いで本当に言ってることが純粋かどうかが分かるということになるわけなんですね。で、13節、ごめんなさい、眠りを愛してはならない、いけない、さもないと貧しくなる、目を開け、そうすればパンに飽き足りると、しっかりと働くことについての勤勉な心、睡眠は大事ですけれども、しっかりと働くための明晰な頭脳、 神はこれも与えておられるからそれをしっかりとしていきなさいというのが、このしっかりと、なんていうかな、このやっぱ続きですよね。この怠けているとか、このお酒飲むとかですね、そうではなくて目を覚ましてしっかりとしなさいと、働きなさいという意味ですね。買うものは悪い悪いというが、買ってしまえばそれを自慢する。金があり多くの真珠があっても、知識の唇が宝の器、他国人の保証人となるときはそのものの着物を取れ、見知らぬ女のためにも着物を抵当に取れ、騙し取ったパンはうまい、しかし後にはその口は砂利でいっぱいになる。今この経済活動の中における人の心の深さを話しています。言葉で言っていることでそれが本当かどうかわからないよと、信じられないよということなんですね。例えば物を買う人が悪い悪いと言ってもですね、値段を安くしてもらうための駆け引きにしか過ぎないわけですよね。で、保証人となるときも必ず返済するからっていう言葉聞くじゃないですか。だから貸すんですけれども、それは保証を取り付けるための手段しかないわけですね。だから抵当を取る、これですね、必ずその人を疑ってるわけじゃないんですよね。疑ってるわけじゃないです。感情としては私たちはその人に何かをしてあげたいというのは、これと実際の人間の弱さというか心の深さというか、そういうものは両立し得るんですね。だからそういう抵当をですね、要求することがその人になんか疑ってるとかそういうことではなくて、やはり契約を結ぶというか、そういうことをすることは失礼では全然ないわけなんですか。そして、騙し取ったパンですね、でもそれもすぐに大変な思いになるよと、すぐにバレるよということであります。18節、相談して計画を整え、優れた指揮のもとに戦いを交えよ。歩き回って人を中傷する者は秘密を漏らす。唇を開く者とは交わるな。自分の父や母を呪う者、その灯火は闇が近づくと消える。初めに急に得た相続財産は終わりには祝福されない。悪に報いてやろうと言ってはならない。主を待ち望め、主があなたを救われる。異なる2種類の重りは主に忌み嫌われる。欺きの計りは良くないと。18節、戦いの時に綿密な議論、これ必要ですね。しっかりと計算していく。で、弟子として生きるのも実はそのようなきちんとよく考えて動きなさいということを、ルカによる福音書の14章の31節で戦争を例えてですね、戦争を例にとって話しているわけなんです。で、よく考えることによってこの19節が避けることができる、抽象していくっていうですね、これも避けることができる。で、20節で親という神のくださった権威を尊重していく。で、これをですね、思慮深さを与えていくんですよ、この親をですね。この20節で、この呪うものって書いてますけれども、で、これがこういう権威に対するものを、この基本が曲げられると心の中もねじれてくるということです。それ21節で、その親から受ける相続財産についてですけれども、ソロモンがですね、これ箴言の中で一貫して話しているのは、骨折って働けば主はそれを祝福してくださると、富は残るよと。で、この原則から離れる富というのは、その富の管理する能力が身についていないので、むしろ自分に災いをもたらすものになるんですね。これ本当にそうなんですよ。一般の中でも話せますよね。この前宝くじの話しましたけれども、宝くじで当選した人がどれだけその後の生活っていうのを調査するとね、もうほとんどの人が悲惨です。悲惨です。生活スタイルを変えてない人は大丈夫です。でも大体悲惨になります。で、結局お金持ちじゃなくて貧乏、あるいはそれよりももっと貧乏になると、いうことが言える。で、この相続財産も同じですね。やっぱ人を変えてしまうわけなんですよね。だから本当に富というものに対して、マモンという神の名前もありますけれども、気をつけなければ、いけないわけなんです。で、22節についてはいかがでしょうか。本当に試されますね。悪に対して報いたいですよ。その衝動に駆られます。でも自分が救わなくていいんだよ、自分をって。神が救ってくださる、この状況すべて神が 裁いてくださるから、だから忍耐して待ちましょうと。神は公正な方ですと。で、23節はこの2種類の重りですね。これはつまり、不公正な取引をしていけないよ、商売をしていけないよということですけれども、神の公正がここで現れています。24節、人の歩みは主によって定められる。人間はどうして自分の道を理解できようかと。私たちは普通にしているとこの反対を考えちゃうんですね。人の歩みは人によって定められる。自分の歩みは自分によって定められると。こう考えるんですが、この時にね、考えなきゃ、知らなきゃいけないのは、どうして自分の道を理解できるか。本当に自分で定めているっていう豪語しても、自分の道って本当に分かってるの？絶対私はこうだからこういうふうにやっていきますよっていうふうに言ってるけど、果たしてそれが正しい情報、正しい知恵に基づいて行われているのかって言ったら、かなり不確かであり、自分って頼りにならないんですよね。だから神に定められるというところに委ねていくというところにいつも立っていく必要があるわけなんです。25節、軽々しく聖なる捧げ物をするといい、誓願を立てて後にそれを考え直す者は罠にかかっている人だ。知恵のある王は悪者どもをふるいにかけ、彼らの上で車輪を引き回す。人間の息は主の灯火、腹の底まで探り出す。恵みと誠とは王を守る。彼は恵みによって王位を支える。若い男の光栄は彼らの力、年寄りの飾りはその白髪。打って傷つけるのは悪を洗い落とすため、腹の底まで打ち叩けと。25節見てください。私たちの礼拝行為までが心の欺きがよく現れます。誓願を立てて考え直すというのは、その時に勢いを持って、こう気持ちはこれなんだと、こういうの。でもさっき言ったでしょ、よく考えなさいと。この弟子となる時にね、費用を計算しましょうよと。はいははい、いいえはいいえにしなさいって。でこう言ってるにもかかわらず、こう口はどんどんこう回っていくわけですよ。で心の備えはできていないのにそれやっちゃう。でそうすると考え直すっていう話が出てくるんですよね。でこれは気をつけなければいけない。そして知恵のある王と書いてますけど、王を通してですね、神様は正義を行われる、この悪に対する裁きを行われるわけなんですね。で28節は、恵みと誠がそのような知恵のある王のもとで広がっていくわけなんですね。恵みが広がるんです。ここ大事ですね。いいですか。神の国はそうだし、恵みというのは不完全な社会です。恵みがあるというのは不完全なことを前提にしています。つまり人間というのは、この箴言を見たらすごい分かるでしょ。自分が正しいと思う。人はみんな自分が正しいと思う。しかし主はってなってるでしょ。人間が考える正しさっていうのは争いが必ず起こります。そうじゃなくて恵みなんです。たとえ不完全であっても、神はそれにもかかわらずことを行ってくださる。祝福を与えてくださる。いや、もちろんね、私たちがだから罪を犯せって話は全然ないんですよ。パウロのローマ書と同じなんですけど、絶対にそんなことありませんって書いてますけど、そういうことではなくて、不完全であってもですね、主はそれさえも用いてことを行ってくださるというのは恵みなんですよ。でこれが本当の神の正しさになって、来るわけなんですよね。私はこれ感謝しています。もし人の正しさだけが教会にあったら、1週間もたないね、教会。私があなた方を愛したように互いに愛し合いなさいでしょう。どうやってイエス様を愛したんですか。罪人を愛されたんです。恵みなんですよね。そして次ですね、この懲らしめの原則がここに書いてありました。この30節ですね。26節というのは、悪者に対する処罰であります。懲らしめというのは、そのような処罰を受けないようにするために、悪を洗い落とすための手段であります。 人それぞれの中でいかがでしょうか。傷受けてらっしゃるんじゃないでしょうか。これね、でもいい傷なんですよね。この神様から与えられた傷というのは神にあって良いものになってきます。もし神がおられなかったら単なるこう恨みつらみっていうかさ、あの辛さであって苦みであって怒りであって憎しみになっていくと思うんですけども、神がおられるから同じ傷であってもだんだんなんかこれが肥やしになっていくんですよね。あのパスタチャックね、チャックスミスはね、あの説教台に上がるとねすぐ分かるんですよ。こうちょっとびっこ引いてるんですよ、こうやって。それはあの10代の時だったかな、フットボールやってたんですよね。でそれで、ちょっと栄光、そのみんなの歓声とか栄光を求めていたと、その時に受けた傷なんですね。だからそのびっこを引いている時に必ずその自分の栄光ではなく神の栄光なんだということを思い起こすと、まあ、彼は言ってましたね。でそういうことですね。で次に、王の心は主の手の中にあって水の流れのようだ。御心のままに向きを変えられる。人は自分の道はみんな正しいと思う。あ、さっきのね話ですね。しかし主はその人の心の値打ちを図られる。正義と公義を行うことは生贄に勝って主に喜ばれる。で王がまた出てきましたが、王を通して主の御心が現れますけれども、王でさえもがもう神のその水の中、この水の流れの中にいるんだということなんです。これ本当に面白いですよ。本当に面白い。王というのは絶対権力者でしょ。自分がコントロールすればコントロールできるはずじゃないですか。ところが自分がコントロールしているつもりで、このね、水路を変えるっていうのはね、あのほら、あの、例えば戦争しているときにね、あのここ、あの水を通らない、ここに水を通らないようにするっていうときに、あのダニエル書にあのバビロンとペルシャの戦いのときにそうだったんですよね。あのこう迂回させるとかね、を変えるわけですよ。で、それを王は自分で物事を動かしていると思っているところが、神様の流れの中にも完全にはまってるんだよと。だからあの歴史を見るのは私は本当に面白い。そういう神を見ることができるし、政治の世界も実は神を見るんですよね。神を見ます。例えば最近だったあのアメリカの同性愛の合憲判断ですよね。嘆かわしいことであると同時に、これが起こったっていうのはね、何か神がされてるんですよ。何かしてるんですよ、わからないけど。で次に、このましてや王でさえがね、そのコントロールできないんだったらば、2節で自分の道は正しいと思う、神がその種の、人の心の値打ちを図られるということなんですね。そして3節大事ですね。生贄に勝って正義と公義を行うことは主に喜ばれるんです。だから主への献身とか信心深さでさえが自分を騙してしまうことがありえるんですね。生贄ですね、いろんな宗教的なことですね。それさえがその正義とかそういうことをおろそかにしていく原因にもなりさえするんですね。まあ、さっきあの朝も話しましたが、この違う動機で行っていってしまうということですね。で次に4節、高ぶる目とおごる心、悪者の灯火は罪である。勤勉な人の計画は利益をもたらし、すべて慌てる者は欠損を招くだけだ。偽りの舌を持って財宝を得る者は吹き払われる息のようで死を求める者だ。悪者は自分の暴虐に引きずられる。公義を行おうとしないからだ。罪人の道はねじれている。しかし清い人の行いはまっすぐだ。争い好きな女と社交場にいるよりは屋根の片隅に住む方が良いと。悪者の計画が頓挫することが今ここに書かれていました。で最後の9節、これは必ずしも女だけの問題じゃないんですね。男がいかに妻を治めているか、まあ、これは使徒ペテロがね指導を与えているんですが、第一ペテロの3章の7節ちょっと読んでみますね。同じように夫たちを、妻が女性であって自分よりも弱い器であることをわきまえて妻と共に生活し、命の恵みを共に受け継ぐ者として尊敬しなさい。それはあなた方の祈りが妨げられないためですと。祈りが妨げられないためということなんです。これなんかわかります？だから妨げられちゃうんですよ。ちゃんと一緒に生活しないと尊重してないと彼女のことですね。 そして5節が勤勉な人の計画と、主から聞いたことをしっかりと心に留めて計画を立てている人は益が出てくる。でもその場でその場で決めていくっていうのは、これ欠損を招くんですね。で、悪者の魂、悪者の魂は悪事に憧れ、隣人を憐れもうとしない。あざける者が罰を受けるとき、分け前のない者が知恵を得る。知恵のある者が学ぶとき、その人は知恵を得る。正しい人は悪者の家を見抜く。悪者どもは自分の悪事のために滅ぼされる。よるべのない者の叫びに耳を閉じる者は、自分が呼ぶときに答えられないと。悪者のすることとして、ここから出てくるテーマがですね、後からも出てくるんですけど、憐れみを閉ざすということです。憐れみを閉ざす、その貧しい人とか弱っている人とか、そういう人に心を止めないっていうのは、そういうことをしている人っていうのは神にも心を止められなくなるよ、自分自身が。憐れものは幸いである、憐れみを受けるからですとイエス様が言われました。あと、あざけるものと知恵あるものとの違い、11節ですね。罰を受ける、あざける者が。で、知恵はこのただ知識を得るということですけれども、先ほど午前中も言いましたように、この強制されるんです。結局正されていくんですけども、この強いられるわけですよ。罰を受ける。それか知恵のある人は進んでそれを行っていくんですよ。その違いなんですね。だから強いられる前に自ら行うというのは知恵があります。で、14節、密かな贈り物は怒りをなだめ、懐の賄賂は激しい憤りをなだめる。公義が行われることは正しい者には喜びであり、不法を行う者には滅びである。悟りの道から迷い出る者は死者の霊たちの集会の中で休む。つまり黄泉に下るということですね。快楽を愛する者は貧しい人となり、ぶどう酒や油を愛する者は富むことがない。悪者が正しい人のための身の支給金となり、裏切り者がすぐな人の身代わりとなる。争い好きでうるさい女というよりは、アロンに住む方がまだマシだと。英語14節15節見ますと、対になっています。贈り物と賄賂というのは、実際に憤りをなだめる効力を持ちますけれども、正義ではない。公義こそが正しいものを喜ばせると。で、16節以降は、悪者が正しい者の前で敗北するよと、正しい者が勝利をするという姿を描いています。で、18節、興味深いですね。身の代金となるというんですね。これどういうことかというと、悪者が何かしてきたことも、終わりには正しい者たちに用いられていくというか、使われていくということです。エステル記のことを思い出してください。ハマンがモルデカイを吊るすために、食いに打つためにですね、作ったじゃないですか。そして、彼の悪事がバレました。彼が裁かれるためにそれが使われたわけなんですよ。というふうになる。で、さっきのタラント、午前中に話したタラントの例えでも、1タラントのものをタラントどこ行きました？ 10 タラントの人のところに行ったんですよね。5タラントから5タラント集めた。で、このように神様がされています。正しいものが治めることができるように、神様は持って行ってくださるんですね。で、20節。知恵のある者の住まいには好ましい財宝と油がある。しかし愚か者はこれを飲み尽くす。正義と誠実を追い求める者は命と正義と誉れとを得る。知恵ある者は勇士たちの町に攻め上って、その頼みとする砦を倒す。自分の口と舌とを守る者は自分自身を守って苦しみに遭わない。高ぶった横柄な者、その名はあざける者、彼は威張って横柄な振る舞いをする。怠け者の欲望はその身を殺す。その手が働くことを拒むからだ。この者は一日中自分の欲望に明け暮れている。しかし正しい人は人に与えて惜しまない。ここも悪者と正しい者との対比ですけれども、知恵ある者は前もって蓄えるよと。ですね。で、勇者ある砦でも攻略できるよと。舌を守るよと。正しい人は分け与えるよと。でも、悪者は食い尽くしていくよと。あと自分が他の人たちよりも優れてると思うので、あざけるんですね。あざけるって何でかって言ったら、自分がまず正しいと思ってますですね。あざける人って自分が正しい、そして他の人が分かってないと思ってる、だからあざけるんですよね。 ああいつ分かってないよって、ね、で自分だけは正しいと思ってでそれであざける。で、自分の手で働かずに怠けて欲望に明け暮れているとですね。で悪者はこのように厚かましいですけども正しい人が勝利していくよということですね。だから知恵ある者が治めて支配していくようになるよって、このいくら悪者がその間でいろんなことをやっても知恵ある人が残っていくよと。で悪者の生贄は忌み嫌われる、悪意を持って捧げるときはなおさらのこと、まやかしの証人は滅びる、しかしよく聞く者はいつまでも語る、悪者は厚かましく正しい者は自分の道をわきまえる、主の前ではどんな知恵も英知も計りごとも役に立たない、馬は戦いの日のために備えられる、しかし救いは主による、悪者は生贄さえ捧げることができる、悪意を持って捧げることさえもできる、悪い動機で礼拝も神をも利用して捧げることができるっていう、自分を偽ってそうしたことを振る舞うことさえできると。でも主の前ではついえるよと、なくなるよと、馬の戦いよりも主は力強く救いを与えるよと。だからこの全体ですね、20章からの流れの中でやっぱり見かけの行いじゃないよって、この表立ってなんかいろんなことするわけですよ、パフォーマンスっていうか、じゃないよと。それをしていって自分を救おうとするのではなくて、主ご自身が救ってくださるよと、主ご自身がその内実を実際に広げてくださるよということなんですね。次22章です。名声は多くの富よりも望ましい、愛子は銀や金に勝る、富む者と貧しい者とは互いに出会う、これらすべて作られたのは主である、利口の者は災いを見てこれを避け、わきまえのない者は進んでいって罰を受ける、謙遜と主を恐れることの報いは富と誉れと命である、曲がった者の道には茨と罠がある、魂を守る者はこれから遠ざかると。この富と知恵との関係が上手に説明されてますね。富が知恵を持つことによって付随して与えられますね。でも富を求めると失っちゃうんですよ。もう一回言いますね。知恵を求めれば富が付随することはあっても、富を求めたら富はなくなるんです。ソロモンね、これ書いてるでしょ。ソロモンがそうだったの。彼は知恵を求めたんです、富じゃなくて。そしたら富も加えて与えてくださいました、神様が。そして3節と5節で避けるとか遠ざかるという言葉が特徴的ですね。罪であるとか悪とされているもの、これは肉の行いだというものは遠ざかるという応答になるわけなんです。遠ざかる、避ける。だから私たちはね、見分けが必要ですね。これは神から来たものではない、そういうものは見分けていくということが必要になっていく、キリスト者の成熟であり知恵であります。そして6節、若者をその行く道にふさわしく教育せよ、そうすれば年老いてもそれから離れないとですね。ここは子供へ教えるときに用いられる一番有名な箇所です。この若者という言葉はね、男の子と訳してもいいぐらいの言葉ですね。教育を与えるということです。であとは懲らしめとかいろいろ鞭打ちとかですね、出てきますけれども、これがいかに大切かをソロモンは教えていて、年老いてもそこから離れることはないよと。素晴らしい約束ですね。日曜学校 の大切さで、多くの教会の偉大な指導者の中のにはやっぱ母親の影響が大きいですね。まあ父親もそうですけれども、幼い時に教えられているっていうですね、大きいです。そして富む者は貧しい者を支配する、借りる者は貸す者のしもべとなる、不正をまく者は災いを刈り取る、彼の怒りの杖は廃れる。まあ、7節は富についての現実を話してますね。でもね、霊的には真理ですね。 知恵によって霊的に富んでいるものが結局霊的に貧しいもの、神の道から離れている者たちを治めていくようになる。なぜかというと悪い者たちの悪が廃れていくからなんですね。悪い者、愚かな者というのはどんどん自分が吸い込んでいこうとしますけども、主により頼む者は自分から溢れ出る命によって、まあ、その言葉を選んでいって分け与えていってということで、この発電機ならず命を出していくものとなっていくことができます。9節です。善意の人は祝福を受ける。自分のパンをよるべのない者に与えるから。あざける者を追い出せ。そうすれば争いも出ていく、喧嘩も悪口も止む。心の清さを愛し優しく話をする者は王がその友となる。主の目は知識を見守り、裏切る者は言葉を覆す。怠け者は言う、獅子が外にいる、私は巷で殺されると。他国の女の口車は深い穴のようだ。主の憤りに触れた者がそこに落ち込む。愚かさは子供の心につながれている。懲らしみの杖がこれを断ち切る。自分を富まそうとする寄る辺のない者たちを虐げる人、富む人に与えるものは必ず乏しくなると。寄る辺のない人たちに分け与える祝福ですね。そしてその反対のことをする者たちに対する災いです。9節16節に書いてありました。でこのあざける者が再び10節に出ていてですね、やはり争いが起こるんですよ。さっき言ったようにこの自分が正しいと思い他の人は知らないと思っているから、この争いが起こるわけです。で15節は声の懲らしめ、しつけですね。すごいですね、これね。愚かさは子供の心につながれているって。でも事実ね、そうなんですよ。そうなんです。父と母を敬え。で愚かさを取ってくれるのは権威者なんです。親の権威を知らない、またはそういう権威を知らない人が神の権威を知らない。神だから服従するということを拒むところに、かたくななところに愚かさが出てきている。だからしつけによって懲らしめによって打たれる必要があるわけなんです。痛いですよ。しかし後にそれが、平和を手に入れると。アメリカの牧師さんで、カルバリの牧師さんで、サンディアダムかな、忘れましたけれども、男らしさということについてですね、記事を書いてましたが、幼い時にですね、彼は、近所の女の子をぶったんですね。お母さんをどうやってしつけたか、その後ろにいる、そうだね、もう本当に近所の女の子です。手をですね、こっち後ろにさせて、背中にさせて、女の子がひれて、その自分をぶつように、お母さんが、自分のお母さんがさせたんです。ものすごい男にとってはもう傷として残ってる。で、彼は、私は傷として残ってる。でもこれはいい傷だと。その時から二度と女の人に手を出すことはありませんでしたと、こう言ってるんですね。こういう愚かさがある。でこれを本当に、しつけていくっていうですね。これは権威者が、この親がですね、やっぱり一番大きな存在は親ですよ。父と母を敬いですから、親がしていく必要があるわけなんですね。そして耳を傾けて知恵なる者の言葉を聞け。あなたの心を私の知識に向けよう。これらをあなたのうちに保つなら楽しいことだ。これらを皆あなたの唇に備えておけ。あなたが主により頼むことができるように、私は今日特にあなたに教える。私はあなたのために勧告と知識についての30句を書いたではないか。これはあなたに真理の言葉の確かさを教え、あなたを使わした者に真理の言葉を持ち帰らせるためである。この17節から実はこのソロモンの箴言というのが実は10章始まってたんですけれども、長いことで、ここでちょっと変わるんですよ。17節から知恵のある者の言葉となってます。でこれが24章の、24章ですね、そうですね、24章の22節まで続いて、23節にまたこの知恵のある者によるって言って、またこれも一つの24章の最後まであってですね、そして25章でソロモンの箴言であるというのを書き直される。 だからこの最後のこの22章の17節から24章の最後までがですね、この知恵のあるもののということなんですね。そして30句って今あったじゃないですか。でこれも、このヘブル語では優れた言葉っていう意味らしいんですけれども、でも、この30句実際に数えるとですね、私数えなかったんですけど仲介書に書いてあったので、あの受け売りなんですけれども24章の23節までね、22節までだ、24章の22節までが30になるんですって、この格言が、ということであります。で今までのソロモンの格言と箴言と重なる部分が非常に多いです。まあ、ざっと見ていくとね、分かると思います。貧しいものを彼が貧しいからといってかすめ取るな、悩むものを門のところで押さえつけるな、主が彼らの訴えを弁護し彼らを奪う者の命を奪うからだ、ね、さっきから貧しいもの、憐れまなきゃいけないのにそれを利用すると神が戦うよと。で次に、怒りっぽいものと交わるな、激しやすいものと一緒に行くな、あなたがその習わしに倣って自分自身が罠にかかるといけないから。これもね、最近は出てこないですけど、最初の方にね、怒りの問題ですね、それが書かれてましたけれども、避けろということです。で次に、あなたは人と制約をしてはならない、他人の負債の保証人となってはならない、これも出てきました、ね、あなたは償うものでないとき人があなたの下から寝床を奪い取ってもよいだろうか。で、あなたの先祖が建てた昔からの地境を移してはならない、これも少し出てきましたけれども、これは結構新しい、あんまり強調されてなかったんですけどね。これね、昔はね、石で積み上がっただけなんです、地境って。今フェンスとかあるでしょ、フェンスで、日本はないね、海だけだ ね、尖閣諸島とかね、なんかいろいろ言われてるけれども、海じゃないですか。けれども陸続きなんですね、多くの国が。で、今はフェンスですけど、今あの時は石なんですよ。だから夜行ってこっそりと石移せば少しずつ土地拡張できるんですよ。やるなとやるなということです。特に聖書には12部族への割り当て地が与えられています。これ神が与えた地なんです。だからそれを審判するということは、他のところに持っていくということは、神様がお怒りになることになるわけですね。で、上手な仕事をする人を見たことがあるか、その人は王の前には立つが身分の卑しい人の前には立たない。だつまりしっかりと仕事をすると大きなことが任されていくようになるよということであります。で、23章はいろんな災いが書いてますけれども、そこから守られるための格言になっています。一節、あなたが支配者と食事の席に着くときはあなたの前にあるものによく注意するがよい。あなたが食欲の盛んな人であるなら、あなたの喉に炭糖を当てよう。そのごちそうを欲しがってはならない。それはまやかす食物だから。わかります?支配者の前に出たら、いいもの出てくるのは当たり前じゃないですか。ね、で、食欲をそそりますよね。がっつくなっていうことです。がっつく。なんでかっていうと、がっついてる時っていうのは支配者の前にいることを忘れちゃうんですよ。恐れ敬いがなくなっちゃうわけなんです。ですね。よく気をつけなさいと。もうほとんど食べないで残してもいいぐらいですよ。ね、で、富を得ようと苦労してはならない。自分の悟りによってこれをやめよう。あなたがこれに目を留めるとそれはもうないではないか。富は必ず翼をつけてわしのように手へ飛んでいく。ユーモアな書き方してますけれども、富を求めると富は去っていく。貪欲な人の食物を食べるな、彼のごちそうを欲しがるな。彼は心の内では感情づくだから、あなたに飲め食え飲めと言ってもその心はあなたと共にない。あなたは食べた食べ物を吐き出し、あなたの心よい言葉を無駄にするとね。これも先ほどの食事と同じですけれども、やはり食欲が出るとですね、相手を見極められなくなっちゃうんですよ。それで後で、まあ、利用されるわけですよね。本当は相手が出すと言っておきながら自分が全部出さなきゃいけないとかさ、分かんないけれども、そういうことになるわけなんです。で、愚か者に話しかけるな、彼はあなたの塩深い言葉を蔑むからだですね。これは 前から言われてました。これもあの他の箴言にたくさんありましたね。選びなさいと。聞くものは一発で聞くけども、愚か者はどんなに言っても聞かないというのは何度も何度も出てきましたが、で昔からの地境を移してはならない、みなしごの畑に入り込んではならない、彼らの贖い主は力強く、あなたに対する彼らの訴えを弁護されるからだ。これはもう何度も強調されてますね。ヤコブ書にも書いてます。 5章に金持ちに対する災いが書いてあって、その日雇いとかですね、そういう人たちに賃金を渡さない、それに対しては神ご自身がですね報いを与えるという、そういう神の裁きをですね受けることになるわけですね。あなたは訓戒に意を持ち、知恵の言葉に耳を傾けよう。子供を凝らすことを差し控えてはならない。無知で打っても彼は死ぬことはない。あなたが無知で彼を打つなら、彼の命を黄泉から救うことができる。我が子よ、もしあなたの心に知恵があれば、私の心も喜び、あなたの唇が正しいことを語るなら、私の心は踊るということで、再び懲らしめからですけども、かなり強い言葉が使われてましたが、黄泉からの救いという、これを与えるために、この無知を打てということなんですね。これは本当に今すごく、なんていうのかな、微妙な、ね、問題になってますよね。体罰っていうとか、あと児童虐待とかね、もうそれこそはあれですよ、さっきのこの弱いものですよね。児童虐待については、子供を怒らせてはならないっていう、エペソの5章に少しそれっぽいことが書いてますけれども、本当に慎重にしなければいけないですね、この鞭打つということは。でもアメリカでも本当に大きな問題になってますから。でも今でも実行している人いますね、このお尻ペンペンですね、簡単に言うと、その傷が残らないようにするところにするとかですね。でもこれも意見も分かります。クリスチャンの間でさえ意見が分かります。しかしそれよりも大事なのは、しつけるという、しつけるですね。でなんでこういうことを言ってるかというとね、次から17節から出てくるんですよ。罪人を妬む、いいなってこう思ってしまう。あなたは心の内で罪人を妬んではならない。ただ主をいつも恐れていよう。確かに終わりがある。あなたの望みは断ち切られることはない。やりたくなるじゃないですか。自分はイエス様を信じて生活しているのに、なんかこんなにいろんな問題が出てくると。でイエス様全然信じてない人が、なんか問題ないように見える。そしたら、いいじゃんこれやってもってなりますよね。なりますよ。それをするなと。神を恐れて、だから自分の理解や気持ちに頼らないで、神を恐れなさいと。しかもいつもと、ただいつもしよう。確かに終わりがある。つまりそういう悪者に対して神は終わりを定めていて、報いをそれぞれに与えられるよと。悪を行う者には裁き、滅びがあって、善を行う者には命が与えられるよと。だから望みは決して失望に終わることはありませんということです。我が子よ、よく聞いて知恵を得、あなたの心にまっすぐ道を歩ませよ。大酒飲みや肉をむさぼり食う者と交わるな。大酒飲みとむさぼり食う者とは貧しくなり、ダミをむさぼる者はボロをまとうようになるからだですね。この23章、特にこのむさぼり食う、なんていうの、退職っていうのか、日本語で英語だとグラットニーって言いますけれども、ね、これをするなと、何度も戒めがあって、で次もですね、22節もあれですね、あなたを産んだ父の言うことを聞け、あなたの年老いた母を蔑んではならない。真理を変え、それを売ってはならない。知恵と訓戒と悟りも、正しい者の父は大いに楽しみ、知恵のある子を産んだ者はその子を喜ぶ。あなたの父と母を喜ばせ、あなたを産んだ母を楽しませよ。我が子よ、私の心をあなたに向けよ。あなたの心を私に向けよ。あなたの目は私の道を見守れ。ですね。また強調してますよ。でも、なんでこんなに強調してるかというと、遊女は深い穴、見知らぬ女は狭い井戸だから。彼女は強盗のように待ち伏せて、人々の間に裏切り者を多くすると。女の問題です。遊女の問題です。これがあるから、これを本当に親の言うこと聞いてくれということで強調してるわけですよね。箴言の初めの1章から9章までがね、これにもう、これが散りばめられたの覚えてますか？ 知恵というのが女の女性名詞で語られてたんですよね。知恵を姉妹のように飾りつけましょうとかって言って、でこの遊女があってあなたを黄泉に連れていくよっていうというふうになっていました。まあ、情欲に限らないですよね。女性にも当てはめることができる。主にある 神様の信頼にとって代わる自分の依存していくもの、これを避けていく必要があります。で今日の学びの最後、酒に酔うことですね。ですか。災いのあるものは誰か、嘆くものは誰か、争いを好むものは誰か、不平を言うものは誰か、ゆえなく傷を受けるものは誰か、血走った目をしているものは誰か、ぶどう酒を飲みふけるもの、混ぜ合わせた酒の味見をしに行くものだ。ぶどう酒が赤く杯の中で輝き滑らかにこぼれるとき、それを見てはならない。後ではこれが蛇のように噛みつき、マムシのように刺す。あなたの目は異様なものを見、あなたの心はねじれごとをしゃべり、海の真ん中で寝ている人のように、帆柱のてっぺんで寝ている人のようになる。私は殴られたが痛くなかった、私は叩かれたが知らなかった。いつ私は冷めるだろうか、もっと飲みたいものだと。いろんな格言がある中で愚かなこととして数えられていたことが、この酒に酔うとね、やっていくんですよね。嘆き、争い、不平、傷を受けること、ねじれ事を語ること、これが酔いが回るときに行って、その反対が知恵に満たされることでありました。前者が酒に支配されているのに対して、後者は自制があって、神様がその人に多くのことをお任せになるんですね。まとめになっているような御言葉がエペソの5章の15節から18節にあります。そういうわけですから、賢くない人のようではなく、賢い人のように歩んでいるかどうか、よくよく注意し、機会を十分に生かして用いなさい。悪い時代だからです。ですから愚かにならないで、主の御心は何であるかをよく悟りなさい。また酒によってはなりません。そこには宝刀があるからです。御霊に満たされなさい。なんかここでパウロが話している時って、実は箴言のことを考えながら話してたのかなって思うぐらいですよ。御霊に満たされるというのは知恵に満たされることです。で、血を得るということは幸いのことで、活力に満ちていることです。けれども愚かな者というのは近視眼で、目の前にあるものを貪っていきます。で、貪って貧しくなっていく。いや、そうではなくて、私たちは知恵を得て豊かにされていきたいと思います。